皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは進化した新宗教の課題について話していきたいと思います。
はい、まあ、先週に引き続きオフトピックでは、年末のテーマのシリーズを、シリーズというか、まあ、会をやっているところなんですけど、今回は、エピソード2というところで、おそらく3パート中の、2パート目ですと。まあ、先週ちょっと発表しましたけど、まあ、なんか今年の一つの大きなテーマは、その宗教っていう言葉だったんですけど、
はい、
先週話した内容だと、宗教がなぜ重要なのかっていう話で、まあ、昔からそういう宗教的な考え方とか、昔の宗教の方が強かったですよねっていう話が、あったり、まあ、なんか宗教っていうのはその道徳とかその倫理を、そこをなんかもっと人間が知りたいっていう需要から来ている、っていう話を、したりとか、あとはその最後の方にその、過去20年、特に多分過去20年間ぐらいで、アメリカとかですと、そのキリスト教だったり、その宗教、宗教に入るっていう、なんか需要がちょっと落ちている。ただ、なんか、草野さんもなんか言ったように、なんかスピリチュアルになりたい人は、多分そこまで変わってなかったりとか、なんか何かしらの宗教に入りたいっていう、なんか、希望とか、なんかそういう需要はまだ残ってるのかなっていう。
確かに。むしろなんか強くな、どうなんですかね。
めちゃくちゃ正しいと思います。強くなってると思います、むしろ。
なんか信じるものが欲しいみたいなのはありそうですよね。
いや、そこが多分まさになんか今、その、なんかちょっと心の穴ではないですけど、なんかその、なんかパーパスをちょっと見失ってる部分が、そう感じてる人も多いと思うので、なんでやっぱりなんかその新しい宗教を通してあのパーパスを、その穴を埋めていくっていう話があるんですけど、なんかそれをどうやってやってるのかというと、そのこういう新しい宗教っていうところなんですけど、なんかその新しい宗教って例えばなんだっていう話を言うと、例えばその社会問題っていう、それもなんか宗教化できちゃったりするので、あと例えばそのフィットネスとか、ランニングクラブとか、そういうのも一つの宗教ですし、
なるほど、
例えばバーニングマンとかコンサートとかイベントとか、そういうのも一つの宗教ですよね。
コミュニティ、
コミュニティ系はほとんど宗教化できるものですよね。もちろんなんか会社とかブランドとかもそういうのもあれば、それこそ例えばトランプ支持者とかバイデンの支持者とか、そういうのもあったら、なんか現代版の宗教かなと。
なるほど。
で、なんか特にその草野さんが言ったように、そのなんか需要が上がってるようになんか見える一部の理由っていうか、なんかそのなんか一部の影響なのかもしれないですけど、そのなんかカルチャームーブメントみたいな、なんかカルチャームーブメントの需要もなんか高まってるのかなと思っていて、なんかこの1週間で何かトレンドしてるものに乗っかりたい。多分2年前だとカレントシングスって呼んでましたけど、我々は、
はい、
なんかそれもその何かしらの宗教に入りたいからっていう動きなのかなっていうのを思いましたね。カルチャームーブメントそのものも宗教だと思うので、ただテンポラリーな宗教でも、なんかそれがテンポラリーだからこそ次のやつを常に探すっていう、なんかそういうことも起きてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。どういうグループに入りたいか、何を信じたいか、なんかそこに入ることによって何かしら意味合いとか感情を感じたいっていう、話だと、思うんですけど、ちょっと来週は多分もうちょっとなんかいい事例っていうか、すごいなんかそのどうやって宗教を作るのかみたいな話に入っていくと思うんですけど、今週に関しては、そのいろんな宗教の課題もあるので、もちろん、なんか宗教って全体的に非常にいいことだと思うんですよ。宗教を作るのって、その人にそのパーパス与えたりとか、何かしら目的与えたりとか、その達成感とか、なんかそういうのを 感じさせられるすごいいい、まあ、そのコミュニティだったり組織とかってあると思うので、
うんうん、
ただやっぱり変な方向性に行くと課題っていうのがもちろんあって、
うーん、
なのでその宗教が、今日話す話の中でその宗教が悪いっていう話ではなくて、でおそらくなんですけど、ほとんどの今日話すその宗教の事例は最初作られた時はすごいいい意図で作られていて、
うんうん、
でもちろんほとんどのそこに入ってる人もいい人で、ただ、変な方向性に行ってしまう課題があると、まあ、いわゆる過激派みたいな感じですよね。何ですかね、なんかでその中で、まあ、なんかそれを今のなんか 宗教の一つでもある、まあ、なんかいろんな人は多分ウォークとかって呼ぶと思うんですけど、なんかその一つ大きなアメリカとして抱えている課題があるのが、その元とそのキリスト教が作ったバリューで、
はい、
でこれはなんかこれもキリスト教が悪いっていう話ではなくて、で彼らが信じているバリューとかすごいいいものも多いんですけど、なんかそのいいものが行き過ぎた先が結構意外と社会を影響したりとか、でそれは多分キリスト教側の意図ではなかったんですけど、でもそうなっちゃったっていうところは一部あるので、なんでそこのまず説明をするんですけど、なんかキリスト教の前 の、はい、あの世界、まあ、いわゆる そこの倫理観とか道徳の考えの前って、あの強いものイコールいい人、弱いものイコール悪い人だったんですよ。
へえ。
まあこれは本当昔の話ですよ。でもこれって多分まあ明確な理由があって、そもそもあの、人間がその生きていくために強くなければいけなかった。その何か狩りに行けるとか本当に多分そういうレベル。
なるほど。
のものだったので、なんで基本的にその、生き残れる人は強い人なので、なので強い人がいい人だと、その人のことし、うんうん、あの従わないといけないですと、
はい、
まあ、これが多分人によってはその 君主道徳って呼ぶと思うんですけど、まあ、いわゆるトップがいて、で、あのトップが、下を、まあ、あの指示出したりとかするっていう、
うん、
でこれはなんか、まあ、それこそあの前回話したその4000年前のあの状況と似ていたと思うんですけどね。で、そのダイナミックを大きく変えたのがキリスト教なんですよ。でもちろんその神様っていうあのトップはもちろんいるんですけど、なんかその強い人イコールいいっていう概念を変えたんですよね。いわゆる弱いものをちゃんと守りましょうとか、弱いものを救いに行きましょうっていう、でこれはキリスト教の教えでもあったと思うんですけど、あのでそれ普通に考えるとめちゃくちゃいいことじゃないですか。でなんで今の、まあ、その特にアメリカの中ですと、日本だと分かんないですけど、アメリカですとやっぱりそのキリスト教的な考えが強いんですよね。なんでやっぱりその弱いものをちゃんと助けることも重要ですと。で問題なのが、これが、行き過ぎた時に 何が起きるかっていうところで、あの、まあ、これが、多分奴隷道徳と呼ぶんですけど、いわゆるなんか究極言ってしまうと、その弱いもの、まあ、いわゆる虐げられた人たちと、いわゆる弱いものをいじめる人たちがいるっていう考えになっちゃう、
敵みたいに思っちゃうみたいな、
まさに。あ、いわゆるそのいじめる人たちがもう絶対の悪だみたいな。
ああ。
まあいわゆるあのもうディズニーランド状況ですよね。
ディズニーランド状況。
あ、ディズニーランドじゃない、ディズニー状況ですよね。
ああ。
いわゆるもうなんかもう善悪がはっきりしてる。
なるほど。
なんか自動的にあのいい人っていうのが、いわゆる善が、いじめられた側になってしまう。
はあ、
いわゆる弱いものが必ず強あのいい人ってなっちゃうのがまず良くないですと。
なるほど。
あの必ずしもそうではないので。で、あの一つの領域の中だと弱いかもしれないですけど、一つの領域だと強いかもしれないですし。 で、さらに、それが、まあ、それが1回限りのことであればいいかもしれないんですけど、なんか不思議なことに、どんどん弱いものを探し求めるんですよ。で、その弱いっていう定義がどんどん変わってくるので、社会がどんどん進歩していくので。
うんうん、
なんで昔だとそもそも食べ物が特にこれはアメリカとかその発展途上国の話ですけど、なんか食べ物がないっていうのが昔その弱いとかそのいわゆる救わないといけないっていう概念だったのが、それがどんどん変わってきていて、なんかそこのなんだろう、その弱いものっていう定義がどんどん進化して、別になんかそれが悪いっていう話でもないんですよ。ただ、それによってなんかそのもともと多分考えられていたその、まあそのバリュー、まあ、キリスト教のバリューっていうのがちょっと変わってきてるのかなっていうのを思うんですよね。
それはなんでなんですかね。
まあでもなんかそのバリューが、いわゆるその道徳が、いわゆるその道徳を保つためには次の犠牲者を探さないといけないんですよ。
はあ、なんかやっぱ被害者意識を主張することによって得てるみたいなところがあるんですかね。
あ、多分そうですね。
なるほど。
そこは一つのなんか行き過ぎると本当に課題になる。で、特にその善悪がなんかはっきりしてるような風に捉えてしまうと余計そうなる。
難しいですね。
まあ、難しい話だと思います。なんかそれこそなんか前去年だと思うんですけど、なんか雑談会でなんかそのすごいスーパーヒーローはのなんか話ってあんまありえないですよねっていう話だと思うんですけど、それがまさに この話でもあるんですよ。なんかめちゃくちゃ強い人で、さらになんかすごい計画を持ってて、なんかどんどん強くなるみたいな話ってあんまり好かれない理由って、そもそも今のその特にまあアメリカではそのキリスト教の道徳にあんまり合ってない。
なんかでも好かれてるビジネスパーソンみたいな人って違いますかね。ヒーロー
個人レベルであったりするんですけど、映画でならないですよね。
あ、
映画で結局マーク・ザッカーバーグを描いたとしてもいいように終わらないっていう。
あー、そう、なるほど。
どんどん大きくなることが若干恐れられてるっていうか。で、まあそれこそ前の雑談会でも話したように、その強い人っていうのはスーパーマンとか、あとまあもう最初からスーパーマンで、基本的になんか人を救って、いわゆる同じサイクルを繰り返す、なんかどんどん強くなっているわけではない。
なるほど。
で、なんか唯一許されてるのがそのアンチヒーロー的な人ですよね。
確かにヒーローをどんどん強くなるのができないから、なんかマルチバースで出現し続けるっていうのをやってるのかもしれないですね。
確かに確かに。
強くなれないから別の世界に出現するっていう。
そうですね。
確かに。
だからなんかこのアンチヒーロー的な人がなんか唯一許される。
あ、
なんかどんどん強くなるけど、まあ、結局最後に負けるっていうのもあるのと、あと明らかに悪役だっていう。なんでブレイキングバッドとか多分すごい分かりやすい事例だったり、日本だとデスノートとか
も
そうだと思うんですけど、なんかあの考えはそのいわゆるまあデスノートとかだと矢神ライトがどの神様、自分神様って思ってるので、なんかそれは、はい、それはおかしいですよねっていうのは読者も分かってるので、でもなんかあれをなんかあれ悪いって分かってるから多分許されるんですよ。あれがなぜか矢神ライトがすごいいい人だってなると多分成立しないんですよ、ストーリーとして。
いつか失敗する計画だと思ってると確かになるほどな。
もしくはこの人は絶対悪役だ、でもなんかそれをなんかその計画やってるのが見るのが面白いからとか。なんでなんかそこがなんかすごい 面白いところで、そのキリスト教の道徳がなんか、まあそれがまあキリスト教だけなのか分かんないですけど、それがどこまでその我々のなんかカルチャーに染み込んでるのか。でなんか特にまあこれがなんか昔だとやっぱり神様が 100% 正しいので、それが今その 100% っていうものがない、特にその昔の宗教をあの多くの人があの、まあ、捨ててるっていう話ではないですけど、あのより信じなくなってる、
はい、
なるとやっぱりその 100% の神様がいないので、それを何かしらリプレイスしに行かないといけないっていう、ところなんですけど、それをなんかリプレイスすごいしにくくて、なんかそれこそなんかでもこのトレンドってなんかずっと前から続いていて、
はい、
それこそあのニーチェが、1882年だったと思うんですけどに、あの 神が死んだっていう言葉を書くんですけど、
はい、
それってちょうど多分あのダーウィンがあの進化生物学についての本を書いた多分20、30年後なんですよ。でおそらくまあニーチェ別にすごい深く勉強してるわけではないですけど、おそらくそのニーチェが そこで神が死んだっていうことを言った理由って、その多くの科学者とかが結構まああの科学者のナレッジがより一般的なあのナレッジになっていて、でいわゆるその科学っていう、まあ、サイエンスっていうのがその真実に、よりなっていて、まあ、その層、まあ、いわゆるその科学者たちはその神様を信じなくなり始めた。からこそ、その神様、いわゆるもともとその信じてた宗教の神様がの概念が死んだと。で、ニーチェは別に神様を信じてた人ではないんですけど、ニーチェからすると、これは結構やばいんじゃないかと思ってたらしいです。
へぇ。
で、なぜかというと、あの神が死ぬと何が起きるかというと、人間が自らゼロからそのバリューを作り直さないといけないですと、その、まあ、それこそ倫理とか道徳とかを、
はい、
それを本当にできるのかと、
はあ、
それほど難しいあのチャレンジってないんじゃないかとでじゃあどこにその宗教が移り始めたかというと、なんか昔だとその例えばなぜ人が盗まなかったのかって聞くと、まあ、いわゆる神様からの罰 を怖がってた、
地獄に落ちる、
そうですね、地獄に落ちるとか。でそれが、何に変わったのかというと、いわゆる政府に変わったんですよね。いわゆる政府が、まあ、法律とか、あと社会契約みたいなものとかを通してあの盗んではいけませんと。でそこから何が起きたのかというと、いわゆる政府が一つの宗教と思うと、政府機関の間であの宗教の戦争が起き始めるんですよ。でこれは政治のイデオロギーのっていう名の宗教の戦争なんですよ。
ほう。
なんで、まあ、西洋で言うと民主資本主義ですよね。
ほう、はい。
で VS、まあ、例えばナチスとか、あと共産主義ですよね。で各政治が、まあ、いわゆるその宗教化している。で結局そのナチズムもあの共産主義もいわゆる新しい宗教だったんですよ。まあ、民主資本主義も同じですけど、
はい、
でどっちもバイラル化して、どっちもめちゃくちゃ広がって、
はい、
で、まあ、ナチズムと、共産主義に関しては結果は、失敗してますと。しかもかなりやばい失敗をしてるので、
うん、
でもなんかこれも宗教ですし、なんかそもそもアメリカもその共産主義に対して一時的に批判的じゃなかったタイミングもあったり、それが急遽、第二次世界大戦の後にすごい批判的になったりしてたので、まあ、それもちょっといろんな宗教的な理由があると思うんですけど、なんか、まあ、そういう政府機関から、まあ、企業とかそういうところにも行ったと思うんですけど、なんか21世紀に何が出てきたかというと、やっぱりインターネットで、いわゆるインターネットが次の神様になり始めたんですよ。でいわゆるその昔はその 神にあの裁かれるので、あの盗まないと。で次に政府の、まあ、いわゆる法律に裁かれるので、あの、盗まないと。 で、うん、2000年代でなぜ盗まないかというと、あのインターネットっていうネットワークがする、あのそのそれをやったことを可視化するからっていう。で後に2010年代とかだとツイッターとか SNS によってキャンセルカルチャーが生まれて、であとまあ2000それこそ10年代とか20年代とかですと、もうアプリがもうバンしますというところで、なんでなんか1800年代とかですとやっぱり神様っていう、そのもともとあった宗教の神様が多分一番強い存在 で1900年代ですとアメリカの政府、まあ軍事で、で2000年代が多分インターネットに なったと。まあそこもいわゆる神様がどんどん進化していったっていう考え方もできて、でただそのインターネット上ですとあの神様って一人いないじゃないですか。インターネットってそもそも分散型 あのネットワークなので、なので道徳とか倫理を作りにくいんですね、インターネット全体として。だからやっぱりインターネットでもやっぱり足りない部分があると。じゃあその他どういう宗教が出てきたのかというと、まあいくつか事例出しますけど、まずはメディアですね。
はい、
やっぱりメディアの役割って何かというと、やっぱりまあ、社会とか世界ってそのすごい複雑な、まあ複雑なので、やっぱり、はい、まあしっかりまとめてくれて、何が起きてるかを伝えてくれる。それがまあベース多分メディアとしてある役割だと思うんですけど、
うんうん、
昔、まあ、日本は分かんないですけど、アメリカの昔のメディア あのそのテレビ、その特にニュース番組の、あり方って草野さん知ってます？
あり方、
どういう、放送をしてたのか、
どういう放送をしてたのか、
なんかローカルニュースみたいなのあったんですけど、
うん、
昔その全米に、そのニュースを伝える、多分、テレビネットワーク多分3社ぐらいいたんですけど、1日30分だけなんですよ。30分間ニュースする以上ですっていう。でそれはいわゆる全国に流すもの、
うん、
なのでなんかケーブルテレビとかそういうものではないっていう。全国に30分間しか流さないので、で30分間で世界で何が起きてるかって伝えないといけないんですよ。だからもう基本的に何か意見伝えるとかではなくて、もうファクトを教えるしかないんですよ。でそれをまあ人が見て、でテレビを消して、でまあもう普通に暮らしてたっていう。
なるほど。
それが元々のテレビのニュースのあり方だったんですよね。
はい。
で、大きく変わったのが1980年で、その年に CNN ができましたと。
うん、
で CNN が、初の、ケーブルテレビなおかつ24時間のニュースネットワークだったんですよね。
うん、
で後々1990年代で FOX ニュースとか MSNBC とかが出てくるんですけど、この CNN、まあでまあ、その他の競合が やったことってすごい、ニュースのビジネスモデルを変えたんですよ。
へ
ー。ニュースは、いわゆる彼らが思ったのは、人はニュースを別に見たくないですと、ニュースではないんですと、人は見たいのはニュースではなくてリアリティ番組なんだと、エンタメを見たいんですと、エンタメでいい人と悪い人を見たいんですと、だから憎い、この人は嫌いって言いたいですと、この人は好きですって言いたいっていう。で特にそのよりパーソナル、まあ自分のチームか相手チームみたいな感じになると、より見てくれますと。なので30分間ではなくて24時間しかもリアリティ番組的にやったら人気になるんじゃないかと。
なるほど。
で例えばなんですけど、アメリカでそれこそ FOX ニュースとか CNN とか MSNBC とかいろんなケーブルテレビ見てると、まあ、政治の話ってよくするんですけど、皆さんすごい不思議で、なんかだいたい10人から15人ぐらい、 まあ、もうちょっといるかもしれないですけど、の名前しか言わないんですよ。
誰の名前なんですか？
例えば AOC とか、あのトランプとかバイデンとか。
あーと出てくる人物が。あ、そうです、そうです
、はい、その政治家の名前が。でも10人から、まあ、まあマックス20人ぐらいじゃないですかね。でももちろんアメリカ政府ってもっと人がいて、でしかもそのいろんなその委員会があるので、そこ の, あのいわゆる判断してるのはその委員会の一番上の会長とかだったりするので、
はい。
でもなぜかその同じ人たちの名前しか出てこないんですよ。でなんかそのなんか多分全くアメリカの政治とかアメリカ政府を知らなければ、その再規模感とかも知らなければ、アメリカ政府って20人が運営してるんじゃないかなって思うぐらい
へえ
多分本当に他の人の名前ほぼ言わないんですよ。
へえ。
でじゃあこれ、じゃあリアリティ番組的に考えると何をやってるかというと、いわゆるキャストがいるんですよね。
は
あ。キャストがこの10人から20人ぐらいのキャラクターで、で彼らのなんかいわゆるなんか Vlog 的に今何やってるんだっていうのを表してるんじゃないかと。
面白い見方ですね
でしかもなんか元々のニュースってやっぱり30分間しかないですし、その全米全員に届けるニュースなので、もう基本的にニュートラルじゃないといけないんですよ。逆にバイアスを入れるとすごい指摘されますし、
うん、
でさらに言うと、あのなんか間違った情報を出せばもう放映できませんみたいなレベルだったんですよね、
はい。
今のモデルってもう全然違くて、まあなんか左寄り右寄りとかって言うじゃないですか。
はい。
なんでなんか特定のあのユーザー層に届ければいいので、彼らを満足させたり怒らせたりとかすればいいっていうところなので、なんで、そもそもあの、その正しい間違いっていうのが、なんか正しい情報を伝えなくてもよくなる。でやっぱりどんどん宗教化するんですよね、そうすると。
へー、どう、日本とはどうなんですかね。全然
日本も多少なりあるかもしれないですけど、すみません、あ、ちょっとあんまり日本のニュースとか見ないんで、
うん、
なんでそこまで分かんないですけど、でもアメリカほどではないと思います。そもそもあの24時間のニュース番組って多分ないですよね、日本で。
ないですね。あとなんかやっぱその良くも悪くもなんかこの人がヒーローだみたいな、
うんうん、
あのまあ、AOC とかも、まあ、好きな人嫌いな人いると思うんですけど、
はい、
なんかそういう人ってやっぱ日本だとあんまりまだ共通でこの人いいよね、まあ、もしくはこの人嫌だよねみたいな人って、まあ、いるとは思うんですけど、
うん、
アメリカほどじゃないかもですね。
そうですね。しかもなんかメディアがそこまでなんか明らかに押したりとかはしてないかもしれないですし、
あとアメリカはやっぱ政治がなんていうか関心度が高いからこそエンタメっぽさもなんかあるというか、
ここが結構重要なポイントだと思うんですよね。関心度が高いのか、で関心度が高いっていうのはいわゆるその人が本当に興味を持ってるのか、もそれをメディアがエンタメ化してるから興味持ってるのかっていう、で後者だと思うんですよ。
あ、エンタメを受け入れてるますよね、その演者たちというですかね、なんていうんですか。
そうですね、そこにちゃんと乗ってますからね、うん、
日本だとあんま乗ってないと思うんですよ
確かに
視聴者側も演者側も、
まあ、あと
メディアはそれをやってるかもしれないですけど、うん、
でも多分一つそこでそのなぜ日本でそこまで乗ってなくてアメリカで乗ってるかっていう、ところ、まあ、日本が僕そんなに見てないのであの言いにくいですけど、もしかしたら一つあるのはやっぱり宗教化するためにはクレイジーなアイデアが必要って前回言ったじゃないですか。それが多分日本だとやりにくいんですよ。
あ、
日本ではそこまでクレイジーなアイデア言いにくい環境でもある。でもアメリカだともうどっち側に寄ればいいだけなので、なんでそのいわゆる相手がクレイジーだって言えばいいんですよ。
それってアメリカだけなんですかね、世界的にそうな
の。多分他にもあるんじゃないですかね。ただやっぱりその24時間のニュースネットワークをあれだけ大きくさせたのは多分アメリカだと思うので、
うーん、
そういう意味でアメリカが多分よりそうなってるかもしれないですね。なんかアメリカ人って結構その FOX ニュースとかその CNN とかをなんかそれこそレストラン行くとなんか 常に出てたりするじゃないですか。
な
ぜかニュース番組めっちゃ出すじゃないですか。だからこれってもうなんかフレンズを見てる概念と同じなのかなっていう背景音として、だからもうなんかリアルタイムでの動くもうリアリティショーで、そういう宗教を作ってるのが、メディアですと。でなんかすごい、なんか個人的にすごい面白いなと思ったのが、その CNN がまあ1980年にできてるんですけど、その4年前になんか今の状況をすごい予言した映画があって、
はい、
1976年にできた映画、ネットワークっていう映画なんですけど、その映画の中ではそのキャスター、そのニュースのアンカーの人が、あのいわゆるなんか2週間後にクビになりますっていう報告を受けるんですよね。いわゆるその視聴率が低いから、
はい、
でそこでその、オンエア中にまあなんかそういう話をして、もう来週自殺しますと、っていう、話を、発言をしてしまって、それでまあそのネットワークがやる、まあちょっとさすがにちょっとそれを言うのはやばいので、謝罪をしなさいと言って謝罪をするつもりだったのが、また切れてしまって、まあなんかいろいろヤジを飛ばし始めたんですよね、オンエア中。人生クソだみたいな。
へえ。
でまあそれによって、もちろんまあなんとなくさんさんも想像つくと思うんですけど、視聴率上がったんですよ。でそれを見た、まあこれもちろん映画なのでフィクションなんですけど、そのスタッフ、そのニュース、番組のスタッフが、あこれはなんかチャンスがあるんじゃないかと思って、その新しいニュース番組を作りたいですと。ただ、はい、ニュース部門の配下ではなくてエンタメ部門の配下で作りたいと。で そこから、まあ、いわゆるいろんな映画のちょっと詳細はそこまで話さないですけど、なんかいわゆるなんかテレビ番組、まあ、そのニュース番組がもうエンタメにどんどん語り寄せて、なんかどんどん過激派なことをやることによって視聴率を稼ぎに行くっていう、まあ、そういうストーリーなんですけど、なんかそれが今まさに起きてることだなっていう、話でもあって、なんかしかもこれあのサウスパークっていう番組もなんかこれのパロディ化をしたことあるんですけど、それもすごい面白かったので、
へー、
なんかまあちょっと見てみたい人はぜひ見てくださいと。
どこで見たんですか、ネットワークは。
どこで見、なんか昔見たんですよね。
へー、
学校かな、なんかどっかで見た気がするんですよね。ちょっと古い映画ですけど、20分バージョン見たい方はサウスパークバージョン見てください。多分あそこからインスパイアされてるのか分かんないですけど、まさにニュースをエンタメ化するっていうのを、めちゃくちゃ過激化まで押したらどうなるかっていうのを表してるので、
へえ、
まあ何かそういう宗教も一つ、できてしまいましたと。で次に話す宗教の話が、若干批判されるかもしれないですけど、サイエンス、科学の話をしたいんですけど、
はい、
なんかアメリカでよく聞く言葉で、日本だとなんかその翻訳が分かんなかったんですけど、その The science is settled っていう発言たまに聞くんですけど、なんかまあいわゆるそのもうこれはなんかもう科学で証明されているものだとか、これはなんかもう 100% そうですよっていうのを多分表すときに使う言葉なんですけど、
慣用句みたいなことですか、それは。
いや、慣用句でもないと思うんですけどね。
科学のこと話したときに言うみたいな決まり文句みたいなことですか。
です。なんでまあなんか例えばなんか、なんか10年後に人類が滅びますっていう、なんかその話をしたときになんかもうそれはもうなんか決まってることだからみたいな。
あー、なるほど。
それなんかもう科学的にも証明されてるからみたいな。まあそういう発言があったりするんですけど、
はい、
なんかそもそもその発言って結構危険な発言で、科学っていわゆるそのコンセンサスではなくて真実の追跡なので、そもそもエキスパートを信頼しないっていう のがサイエンスのプロセスであるんですよね。まあこれはリチャード・ファインマンさんが言った言葉ですけど、なんかいわゆるエキスパートが言ったことを信頼するのではなくて、まあ、なんか信頼してはいけないっていう話ではなくて、ただ全部確認 できるっていう、全部確認するべきと。
なるほど。
でなんでなんか何が知られていて何が知られていないっていう議論を常にしないといけなくて、科学の中では。なんでなんか
絶対はない。
そうなんですよ、絶対がないんですよ。もちろんなんかファクトっていうのはあるんですけどね、その過去に何が起きたかっていうものとかは。ただそのでもちろんなんか場合によっては 100% ってあったりする、まあ、まあそれでも 100% ってないんですけどね。でもなんかそのそれが 100% あるっていうのが、行き過ぎると何が生まれてくるかっていうと、科学の宗教が生まれるんですよ。
ほう。
科学そのものが宗教化してしまう。でこれについて、まあ、それこそ過去にあの、なんか論文の話だと思うんですけど、その科学研究の論文の、あの再現性の危機の話だと思うんですけど、はい、あのなんかある、まあ、調査だとなんか 50% の、 あの、論文がそもそも再現できませんっていう、なんでそもそも再現できないっていうのにそれをなんか真実って呼んでる、っていうなんかまあそういう話もあれば、あとあのピアリビューって分かります？
お互いレビューし合うみたいな。
そうですね、
確認し合うみたいな。
論文を出したときにその、まあ、周りの他の科学者がそれをあのチェックして、まあ、いわゆるこれが、まあ、正しいですよっていうのを
あの
伝えてくれるっていう、まあ、いわゆるちゃんと、まあ、ピアリビューされたかどうかっていう、まあ、いわゆるピアリビューされた論文の方が信頼性が高いはず、っていうところなんですけど、でなんかもちろ ん、 なんかピアリビューの概念はすごい正しくて、もともと作られた理由もあのこれ第二次世界大戦の後に作られたあの考えなんですけど、
はい、
そのアメリカ政府がいろんな研究にすごい投資をしてたタイミングで、まあ、いわゆるなんか変な提案とか変なものに、入れないように投資しないようにそのピアレビューシステムを作ったんですよ。なんでもともとの概念はいわゆるファクトチェックのものだったんですけど、それが今もちろんちゃんとそれをやってる人はいますと、
はい、
ただ、やってない人も多くいて、
はい、
いやなんかコンセンサスのものになっちゃってますと。いやなんかとりあえずピアリビューされたら、いいものでしょっていうのを言えるようにとりあえずピアリビューされると、
承認されるための、
そうです、
過程みたいな。
そうなんですよ。しかも承認する側もちゃんと承認してないんですよ。
なるほど。
なんでこれってなんか実際に、これをそのピアリビューがちゃんとされてるかどうかっていう調査って何回かあるんですよ。あの過去に。
はい。
で、まあ、いわゆるそのわざとエラーを入れるんですよね、論文に。しかも結構大きな間違いとか入れたりして、それをレビューする人たちに出すんですけど、
うん、
まあある調査だと、そのレビューしてる側が3割の大きな問題しか察知できてなくて、で別のやつだと 25% で、でその別また別のやつだと 29% とかだったので、まあもちろんなんかちゃんと見てる人は見てるんですけど、見てない人も多いですと、おそらく。でしかもその、まあ、結局その論文を公開しないといけないので、それを公開する場所、まあ、いわゆるそのジャーナルって呼ばれるものがいっぱいあるんですけど、ほとんどのジャーナルはそもそもデータをパブリックに、しなくていいって言ってるんですよ。でしかもジャーナル側がリクエストしても出さなかった場合に最悪別のジャーナルに行けばいいので、
不透明ですね。なんか
そうなんですよ。で実際こういう問題っていろんなところで起きるんですけど、例えばなんですけど、今年スタンフォードのプレジデントが辞任してるんですよ。
はい。
でその理由は、彼が出した、論文の多分5つぐらいかな に、間違ったデータが含まれてたからっていう。
へえ。
で、まあ、彼曰く、彼が別にそれをやってたわけではなくて、彼の、まあ、いわゆる研究員がやってた話なんですけど、でも、まあ、ちゃんとそのチェックを彼はしてなかったっていうところで、まあ、彼がメインの、その論文を書いた人っていう名前が出てるので、
うん、
なんで、いわゆるスタンフォードのプレジデントから辞任している。
へえ。
で、もちろん、なんか、それは人間的な問題もあるんですけど、実はテクノロジー的な問題もたまにあったりして。
へえ。
まあ、そのデータをどこに保管するかというと、まあ、多くの人は Excel とかに入れるんですけど、Excel って実は、やっぱりこういう用途に慣れてないのか、まあ、それのためのユースケースがそこまで多くないと思うので、たまにちょっと間違った変換をしてしまうんですよ。で、例えばなんですけど、遺伝子の名前の中でセプチン2っていう遺伝子の名前、遺伝子があるんですけど、
はい、
それを、略すとセプト2になるんですよ。SEPT でもう数字の2ですね、
はい、
でそれを普通に Excel に入れてしまうと、そのデフォルト設定に入れてしまうと何が起きるかというと、9月2日に変換されるんですよ。セプテンバーセカンドに。
あー、なるほど。
なんで、それはもちろん意図したものではないですけど、でも、ピアリビューで確認をされるはずなんですけど、でも、それが、まあ、そもそもデータがもらえなければ、それは確認できないですし、なんか、やっぱり、でも、そういう課題っていうのが、いろいろ、ありますと。で、やっぱり、なんか、その、ピアリビュー、とりあえずされたらいいだろうっていう話があって、まあ、その、特に一般の人から見ると、なんかペアレビューされたって言われると、なんかちゃんとなんか見られたんだってなるじゃないですか、もちろんですけど。
はい。
なんでより信頼するんですけど、実際にそのトップの科学者とかと話しても、別にレビュー、ペアレビューされてない論文でもめちゃくちゃ見てますし。
見てるっていうのは、
それを信頼してますし、あ、まあ、いわゆるその結果、なんか、ピアリビューされたかどうかではなくて、どういう研究をして、まあ、どういうその手法を取って、どういう結果が出たのかっていうのを、すごい一番重要視してるので。やはりコンセンサスではなくて、単純にそのファクトを見てる。で、やっぱりそのコンセンサスを見始めると、その変な形でその宗教化してしまう。で、それこそ、アインシュタインの、論文で、たった一つしかピアリビューされてないんですよ。
通常はもっとするもんなんですか？
まあ、今だと多分するのが割と当たり前っていうか、
うん、
ちゃんなんか本当に出すのであればピアリビューされないといけないみたいな雰囲気に なってるんですけど、
うんうん、
当時は、まあ、そもそもその概念がなかったので、逆にその唯一ピアリビューされた論文に対して怒ったんですよ。なんでピアリビューするんだみたいな。
合ってるしって。
そうなんですよ。なんか疑ってるんですか。で、結局違うジャーナルに論文公開するんですよ。
へえ。
いや、これありえないだろうみたいな多分感じだったと思うんですけどね、彼からすると。
間違ってるとでも言うのかっていう、
まあ、間違ってるのであれば間違ってもいいんですけど、なんかそれは別になんかピアリビューっていう制度を取る必要なくないですかっていう。
ああ、それはなんで、まあ、その取る必要ないじゃんって思ったんですかね。
まあ、多分当時は、まあ、その概念がなかったっていうのもありますし、なんかそもそもだったら違う論文でそれをなんかそれが間違ってるっていうのを証明してくださいとか。
あ、
別にピアレビューっていう形を取らなくてもいいじゃないですかっていう多分話だったと思うんですけど。
なるほど。
うん、なんかで、なんかこれも結局なんかその科学そのものが悪いとか、そういう研究が悪いとか、なんかピアリビューの精度が悪いっていう話ではなくて、なんかそれが変な形でインセンティブとかが変な形になってしまうと宗教化してしまう。っていう話を、まずそのピアリビューの精度だとそういう話があって、もう一つ、まあ、さらになんかいろんなコメントもらうかもしれないですけど、環境問題。
ほう。
もう変に宗教化されてますと。で、まず言わないといけないのは、まず環境問題に関してはもう、その 災害がめちゃくちゃ増えてるのも事実としてありますし、気温が上がってるっていう、まあ、いわゆる過激の、天気が出てるっていうのも信じてますし、そのいわゆる全体的に環境問題が起きてるっていうことは僕は信じてますと。
うんうん、はい。
ただ、それの言い方が結構重要だなと思っていて、なんかそもそもすごい環境問題って複雑なもので、
はい、
ニュアンスがこもったものなんですよね。
うーん、
でこれは一部もこれもメディアのなんか一部責任を取らないといけないと思うんですけど、結局環境問題ってシミュレーションなんですよ。いわゆるこの地球でこういうことが起きればこういう結果が生まれますと。
ほう。
でただいろいろ難しいものがあって、まずコントロールグループがないんですよ。普通の科学研究だとその変数に影響を受けないグループを作るじゃないですか。その薬とか検証するときとかあって、
はい。
でも地球って1個しかないので、そうそう、コントロールグループができないですと。なんで完全にモデリングでしかないんですよ。でモデリングに関しては、例えばなんか、すごい特定なそのモデリングですと 100% の、まあ、100% に 100% に近い多分そのモデリングってできるんですよね。なんで、まあ、何もないところの中で、ボールを落としたら何が起きるかとか。でただやっぱり地球ってすごい複雑なシステムですし、その環境問題ってそのいわゆる80億人の人間がいる中で起きてるものなので、よりランダムなものが起きるんですよね。でこれは去年結構シリコンバレー内で流行ってた言葉ですけど、カオス理論っていうものがあるのは、まさにこういうランダムなことが結構起きるので、結局なんか A から B に行くのではなくて、急になんか A から Z に行ったりとか A から D に行ったりとか、結構そのいろんなシナリオがの可能性がありますと。
はい。
で多分重要な言葉って可能性っていうところで、 A から B の可能性がより高い、でももちろん 100% ではないと。なんでなんか可能性ベースで話すべきで、で実際に多くの科学者は可能性ベースで話してるんですよ。ただそれを特にまあメディアもそうですし、まあ一般的な人からすると可能性ベースで別に物事を捉えてるわけではないので、なんでなんかそれを絶対的に思ってしまう。なんで例えばなんですけど、IPCC っていう気候変動に関する政府間パネルがあるんですけど、そこの研究者たちが、いわゆる2000年から2100年にかけてどうその二酸化炭素の排出量が変わるのかっていう、シナリオを、まあ、いわゆるモデリングをしたんですよね。
はい。
で4つのシナリオを作ったんですよ。
うーん。
でそのうちの1つが、まあ、いわゆるほぼ最悪のシナリオ。で、いわゆる炭素の利用を5倍増やして、で二酸化炭素 の排出量の制限をするポリシーを全く入れなかった場合にどうなるかと、そういうシナリオを描いたんですけど、もちろんその場合ってすごい二酸化炭素の排出量が増えて、より悪いインパクトになるんですけど、 そもそもそのシナリオが起きる可能性は 3% しかないっていうのを研究に書いてあるんですよ。ただその 3% しかないっていうのをまあ、彼らがうまくコミュニケーションしなかったのか、そもそもそれなんか読まれてなかったのか、まあ、あえて読まなかったのかは分かんないですけど、そのシナリオだけめちゃくちゃ使われてるんですよ。いろんな他の研究に。実際2000以上の論文にそのシナリオが書かれてるんですよ。 3% しか起きないのに。
なあ、やっぱりそれはなんか自分のナラティブの一つのパーツでこう入れ込みたい、なんていう、まあ、可能性があるからこういうことした方がいいですよね、みたいな風にこう、まあ、その可能性のパーセンテージは一回無視して入れちゃうみたいなことなんですかね。
まあ、そこもどっちか分かんないですよね。なんかそもそもその 3% しかないっていうのを見てなかったかもしれないですし、
なるほど。
なんでそこはでもちろん多分あのなんかそれをわざわざなんかもう無視しようって思う人は多分少数派だと思うので、ただやっぱりでも草野さんが言うように自分のナラティブに合ったものとか、なんかそれを例えばメディアで見てしまったら、あ、じゃあこれはもうなんかそういうことなんだって思って論文をめちゃくちゃ読まずにそれを使っちゃったとかする人ももしかしたらいたかもしれないですし。
確かに衝撃的な数字ですもんね。
そうですよね。でもなんかそうなった場合って、
はい、
もうファクトじゃないんですよね。何が起きたかというと、もうなんかあの、まあ、いわゆるそのクレイジーなアイディア、まあ、宗教的な考えを言うとクレイジーなアイディアを押し出したっていう。でだからこそその特に科学とかその医療とかなんかそういう系の話をした場合に、そのなんか絶対的な発言はなんかなるべく多分避けるべきで、これも難しい話ですけどね、どちらかというとパーセンテージでできれば話すっていう。
難しいですね
難しいですよね。
いや、なんていうかめちゃくちゃその自分も結構なんていうか結論を曖昧にしちゃうというか、こっちも可能性もあるし、こういう可能性もありますよね、今はこう思ってますみたいなことは言うタイプではあるんですけど、何かそうなんていうか誰かの組織のリーダーだったり実行しなくちゃいけない立場にいたら、これを信じてます、
そうですよね。
これをこうするためにこうした方がいいって、こう実際に行
そうで
動
す
に
ね。
移していくっていう人たちからしたら、なんかいやなんかまあ こっち今はこっちだと思うんですけど、まあ、また2、3日変わったら変わるかもしれないですみたいな言ったら、えってなっちゃうから、まあなん
そう
か
です
そ
よね。
のポジション難しいですよね、そ
い
れ
や、難
は。
しいです。それこそなんかリーダーが「いや、なんか 60% の確率でこうなると思うんですよね」って言われると、どうしたらいいんですかみたいなことになっちゃいますよね。でなんかこれはもちろんなんか物事によってだと思うんですけど、特になんか科学の話をする場合なんか気をつけてほしいなっていうところですね。
なるほど。
で、だからこそ多分去年、それこそ去年の雑談会で話したと思うんですけど、Don't Look Up っていう映画があったじゃないですか。
はい、ネットフリックスの。
リオナルド・ディカプリオとか、ジェニファー・ローランスとか出てる、それこそ環境問題についての話ですよね。あの映画、あんまり好きじゃないんですよ。なぜかというと、この話を聞くとなんとなくわかると思うんですけど、あれってすごい宗教的になっちゃうんですよ。あの映画を見ると。
確かに。
で、それは個人的に正しくないと思っていて。なんか、しかもなんかその映画を見てしまうと、いわゆる上を見上げろっていう話だと、の映画じゃないですか。その上ね、なんかそのいわゆる人類を滅没させる、何でしたっけ、なんか星が落ちてくるので、なん
まあ、
か
ストーリーの、なんか、伝えたいことは、なんか、それをちょっとバカにしてるというか、ユー
そうなん
モ
です
アによ
。
してるみたいな感じですね。
でもなんかいわゆる上を見ない人はなんかバカだっていう
ああ。
風に多分見る人多いと思うんですよ。でそれは良くないと思うんですよね。なんか、しかもあの映画って上を見るか見ないかって2つにしっかり分かれるじゃないですか。それも良くない。ええです。なんか、なぜかそこは白黒はっきりさせたがるっていうのが、それもまさに宗教と似てる。もう信じるか信じないかっていう話で、そうではなくて、常に疑うべきですと。なんで、そこが、なんか、すごい、なんかその環境問題もそうですし、科学全般もそうですけど、ですかね、そういう宗教的な問題がある中で、やっぱり、でもすごい難しくて、草野さんが言うように。なんか、ある程度その信じてることを言わないといけないですし。なんで、なんか、科学って常に2つの戦いが起きてるのかなと思うんですよね。1つが、なんか、その独断主義っていうんですかね。なんか、独断主義、の、まあ、独断主義と戦っている。 なので17世紀18世紀だとあのカトリック教会が、まあ、いわゆる何が世界で起きてるかっていうのを決めてたので、それに対して科学者が戦ってたと。
うーん、
まあ、いわゆるあの地球ではなくて太陽が、太陽のモデルになったりとか。で、なんかもう一つ戦ってるのがあの懐疑主義ですね。まあ、いわゆるこの科学者自身がなんかあの変なことを言ってることに対して、なんかいやそれはさすがに変ですよっていうの。
うーん、
で、今までの多分科学の歴史を見てる中ですと両方必要なんですよね、まず。
うーん、なるほど。
でもどっち側に寄せるべきかっていうと、独占主義に対してのアンチの方が大事で、その中で今のその科学の、まあ、サイエンス業界の環境がどういうミックスになってるかというと、その2つの、あの要素から見ると、
はい、
ほぼ全部そのアンチ懐疑主義になってるんじゃないかなと思うんですよね。いわゆる陰謀論を言う人たちをひたすら叩きに行くっていう。
はー、
でもなんかその、まあ、いわゆるその独断主義的な要素を戦ってるかというと戦ってなさそう。まあ、これ分かんないです。僕はいわゆる外部から見てる人なので、実際内部だとどうなってるか分かんないですけど、でもなんかそう考えると、いわゆる今のその科学っていうのがその宗教化してるのがすごい納得がいく話で、昔のカトリック教会と同じようなものが科学になってると。で、それは多分そのまあその科学っていう領域の中だと非常に良くないことかなっていうふうに思ってますと。なんで宗教化なんかしても してすごいいいものもあれば、なんかもしかしたら宗教化するべきではないものもあると。
やっぱ世の中が複雑になり続けてるから、なんかそれを説明したり考えたりするのって難しいから、こう、うん、なんか疑うのもなんか、
うん、
めんどくさいというか、
うん、
なっちゃうんですかね。
そうですね。あと何かを信じたいっていうのもあると思うんですよね。だからそもそもなんかその宗教的なものを求めてる中で、それをまあいわゆる科学っていうその 100% に近いもの、いわゆる神様に近いものを届けようとしているっていうのも、なんか一つのなんか意図してるものは多分すごい悪くなくて、その例えばその環境問題を話す人たちも多分すごいいい意図で伝えてるんですけど、それを行き過ぎると本当に宗教化してしまう。最後の今日、まあ、最後に話すその宗教化しているものっていうと、仕事場ですね。
お、
まあ、いわゆるワーキズムって呼ばれ、何か呼んでると思うんですけど、なんかそれこそなんか1930年から1950年にかけて多くのエコノミストがどんどん人間の生産性が上がるので、仕事が楽になるんじゃないかと。今後
そうはなってない。
なってないですよね。
未来は週3回働けばみたいな。今は土日も働いてますけどみたいな人いっぱいいますよね。
でもむし本当にその週3とかその勤務時間を全員減るんじゃないかと。
まあそう思いますよね、普通に。
そうですよね、普通に、
うん、
でなんかよりその人間のそのアイデンティティはその趣味とか家族とか友達が大事になってきますと。
うん、
でもなんか最近だとなんか AI でも似たような議論が多分行われてると思うんですけど、で多少なり1970年から比べると多少なりアメリカでは平均労働時間落ちてるんですよ。
うん、
年間1891時間1970年でやってたのが今1791時間、多分週計算すると34時間ぐらい。
お、
になってるんですけど、ただ、それは1970年から2022年に比べるとで、2010年が実は一番下だったんですよ。でそこから実はちょっと上がってるんですよね。でこれもなんかじゃあなんで上がってるのかという、上がっているのかと、で生産性は上がってるのである程度、
うん、
でこれなんか確かサム・アルトマンもそのどっかのポッドキャストでも話してたと思うんですけど、なんかその人がやっぱりそのより多くよりなんか労働時間を増やすか減らすべきかっていうのをすごい困惑してますと。でなぜかというと仕事すること自体がその人のアイデンティティに紐づいてるから。でなんか結局その何かをその生産性ではなくて人のアイデンティティとかそのグループの宗教を作るものにも なってるんじゃないかと。
確かに人生で一番何に費やしてるかっていうと働いてる時間が多いですもんね、
そうですね
正直、
うん、それこそあのセカンドプレイスって呼ばれるのが仕事場だったり学校だったりするので、その家の次に時間が多い、まあなんかほとんどの人は家よりもあの仕事の方があの仕事をあ、まあ、してる間はそっちの方が時間長いと思うんですけど、
うん、
なんか特に昔と比べると、昔そのお金持ちになったら仕事しなくてよかったんですよね。でも今なんかほぼ逆じゃないですか。
逆なんか 逆か分かんないですけど、その仕事が好きな人が増えたっていうか、なんだろうな、
まあ、なんか仕事することになんか意味合いを見つける人は増えたかもしれないですよね。
うそうですね。
でもなんか仕事場自体もなんかすごい宗教化 したのかなと思うんですよね、そういう意味だと。なんかやっぱりそういう意味合いを見つけるために仕事してるってなると、でだからこそだと思うんですけど、その10年前ぐらいからそのより仕事場でその CEO とかその経営メンバーになんかその社会問題についてポジション取ってくださいっていう意思表明をしたじゃないですか、多くの従業員が。
はい。
それっていわゆる宗教的な考えをすると、いわゆるその会社の道徳とか倫理を知りたかったっていうところが一つあったんじゃないかなと思うんですけど、でなんかこれって別に悪いことではないんですよ、むしろいいことだと思っていて、
うんうん、
その特にその教会に行かなくなったり、あの今までの宗教が、なくなる中で、そのちゃんとその仕事場っていう宗教ができたっていうことはいいことだと思うんですよ、
うんうん、
でただ今何が起きてるかというと、そのセカンドプレイスって呼ばれる仕事場が、その宗教として、成り立たなくなり始めてますと。
お
で、それはなぜかというと、リモートワークが原因ですと。で、まあ、すごい分かりやすい話だと思うんですけど、やっぱりリモートワークですと、その短期的なベネフィットってすごい分かりやすいじゃないですか。あの通勤時間がゼロになったりとか、まあ、それによってより時間があったりとか、まあ、朝なんかヨガできたりとかすると思うんですけど、なんか長期的なダウンサイドって見れないと思うんですよ、まだ。で短期的なダウンサイドがあんまり見えないからこそ、なんかもうフルでリモートに行きましょうっていう判断、まあ一番もうコロナがそれをもうあの仕方なくしたと思うんですけど、なんか後々考えるとすごいペースでセカンドプレイスをぶち壊しに行ったなって思ってて、でそれって果たしていいのかっていうのはすごい考えないといけなくて、でもちろんなんかそれはそのやっぱり仕事場っていう宗教がはいろんな意味合いで重要で、もちろ ん, なんか人がよりなんかパーパスを生むためもそうですし、あと会社として成り立つためにも重要。会社はもちろんサービスを宗教化しないといけないと同時に組織を宗教化しないといけない。でだからこそやっぱりその今そのオフィスに戻ってくださいって多くのスタートアップとかガーファとかテク企業が言ってるのは多分そういうところだと思うんですよ。でそれこそピーター・ティールさんも昔言ってたんですけど、どのいいスタートアップもカルトだと。 で、だからこそピーター・ティールさんもキース・ラボイさんとか、まあ、いわゆるファンダーサンドのメンバーはあのコワーキングスペースとか共通のオフィススペースは嫌ってたんですよ。その他の会社と共有スペースを持つオフィススペースが、
はい、
やっぱりそうするとカルトが作りにくいっていうか宗教が作りにくいで、特になんかその教会が、まあ、特にアメリカの場合ですと教会がなかった中でなんか多くの人が一箇所に集まる場所、なんか最後の場所がオフィスだったのかもしれなくて、なんでなんかそれによってそのより一人の時間が増えてしまうことのなんかその影響ってなんだろうってちゃんと考えないといけなくて、なんかそれこそまあオフトピックとかフルリモートでやってますけど、なんかそのやっぱりその仕事に行くときにあのなんか仕事用の服を着るじゃないですか。
はい。仕事用の服。
まあなんかまあ人によってはスーツだったり、
あ、
まあ、いわゆるパジャマじゃないじゃないですか基本的に。でもそれって一つ大きなマインドセフトのマインドセットのシフトじゃないですか。
そうですね。
あ、もう仕事するぞっていう。だからそれもなんかいわゆるその教会に行くときに。まあアメリカだとキリスト教だとその日曜日に教会行くときに大体みんなスーツで行ったりとか、そのサンデーベストって呼ばれるぐらいなので、なのでやっぱりそういうその習慣があったりするのをなんかなくすのってどうなのかっていうところと、あと例えばオフィススペースの中ですごい重要な要素の一つとしてあるのがゴシップだと思うんですよ。それこそウォータークーラーとか、まあ、日本だともしかしたらタバコ部屋とか、なんか一瞬それってなんかすごい時間の無駄とか、なんか生産性が低いんじゃないかって見られるんですけど、実はすごい重要なあの役割があって、
うん、
コミュニティ のいわゆる道徳と倫理を そのインフォーマルな形で そこで教えてくれるんですよ。いわゆるなんか同僚のゴシップをするときに、なんかいわゆる何が評価されていて何が評価されてないっていうのが分かるじゃないですか。なんでそこでなんか共通のバリューとか、いわゆるその会社内の、まあ、その社長が言ってないかもしれないですけど、そこのなんか会社内で何がいいか悪いかっていうのが そういう場所で分かる。でそれがやっぱりリモートだとすごいやりにくい。でもなんかそういうインフォーマルな会話を通してその会社の倫理観が分かる。
でも なんていうか、でもこの話ってそのパンデミックになった時から結構言われてるじゃないですか。そのコミュニティ、その社員とのコミュニケーションがこう、
そうですね、
なくなって、その帰属意識みたいなものが薄れていくみたいなところって、
うんうん、
いやそれはやっぱそうだったねみたいなところなんですかね。うまくやってるところはうまくやっててみたいな。
なんか個人としてはその、はい、ある程度リモートでもできたのかなと思ったんですけど、やっぱりなんかこの宗教を作る中ではなんか思った以上に重要なのかなっていうのを思いましたね。
その良かった反面みたいな、こうなったことによって良かった反面みたいなのって、やっぱ前もなんかオフィスの概念の話した時、こう優秀な人はやっぱり別な仕事もできるみたいな、別のプロジェクトできたり、まあ、自分でクリエイター的な活動もできたりとか、そのなんていうか時間が効率的に使えるからこそ何か新しいバリューを生み出そうとするみたいなところで言うと良かったりするのかなと思うんですけど、なんかやっぱ会社に対してのなんていうかより個人主義というか、なんだろう、会社に貢献してる感みたいなのって結構なんだ、ちょっとドライになるというか、
うんうん、
いや、多分仕事はしてるとは思うんですけど、
うん、
やっぱそれはまあ多分みんなリモートワークしてる人はみんな思いますよね、これは。
いや絶対思いますし、多分
経営者の人も思うと思うんですけど、
多分経営者の人が一番感じてるかもしれないですよね。やっぱりリモート環境の中で宗教を作るのってめちゃくちゃ難しいっていう、不可能ではもちろんないと思うんですけど、やっぱり
でも うん、コミュニティ作ってる、その会社じゃなくてコミュニティとオンラインコミュニティとかオンラインサロンやってる人もやっぱり場所持ってる人ってやっぱ強いなっていうのは思いますね。
そうですよね。
オンラインでやってても定期的になんかイベントがあったり、もしくは場所がもうあったりとかするコミュニティはやっぱ最終的に強いなっていうのは思いますね。
やっぱりその宗教の一つのすごい重要な役割って、そのなんかもちろんなんかそういうその会社としてなんか重要とかそういうのもあるんですけど、単純にその友達作りにすごい重要だったりするじゃないですか。その同じその倫理観を持つ人と一緒に過ごすっていうことはすごい重要だと思うので、なんでなんか一つそのアメリカとしてそのこのリモートワークをどんどん追求してしまうと問題と出てくるのが、友達の数がどんどん減るんじゃないかっていう。
もう実際起きてますもんね。でも、
まあ、そうですね、起きてますよね。なんで確かなんかある調査によると、そのアメリカのまあ大人たちがどこでその友達を作るのか、で、35.8% の、あの友達は近所で、まあ、それは分かりますよね、なんとなく家、はい、家なんて。で 25% が仕事場なんですよね。でそれが2位なんですけど、 で3位が確かとあの友達経由、友達の紹介なんですけど、それが 8.2% なので、まあ、いわゆる 50% 以上が、まあ、近所と、まあ、仕事場。でなおかつそのカジュアルな友達になるためにはだいたい40時間から60時間ぐらい過ごす。で、まあ一般的に言う、まあ友達っていうのが80時間から100時間で、親友っていうところは200時間以上っていう、まあ、言われてたりするんですけど、それもやっぱりそのよりフィジカルに近い方がその会話の可能性があるので、まあ、会話の回数が増えると、まあ、よりその人と時間を過ごすので、まあ、よりその、まあ、親しくなりやすいって、まあ、割と当たり前のこと言ってると思うんですけど、
合わないと、まあ、そうですね、
そうですね、合わないとそもそも話さないですからね。なんでやっぱりリモートワークによってその、まあ、その友達の数が、減っていくと。でやっぱりそれもその会社としても良くないですし、やっぱりその仕事場で友達がいた方が離職率って低くなったりするので。あとなんか単純に起業家、その VC 業界とか企業スタートアップ業界からすると、結構多くのその起業家って仕事場で出会ったりするので、創業者同士が、まあ、それこそ我々もそうですよね、はい、仕事場で会ってるので。なんで逆にリモートワーク、完全リモートワークでうちらが仕事してたら、もしかしたらこのポッドキャスト始まってなかったかもしれないですし。なんでやっぱりそういうなんかもちろんその経営者目線からするとその宗教作りも大事ですし、その個人から見てもそのいろんなメリットはあるものの、そのフレキシビリティとか、ただ長期的なデメリットっていうのもある。
そうですね。
まあなんで今日はしかというとその話したかったのが、まあこういう宗教が出てきてる中でいろんな課題がありますと。でまあその課題っていうのは様々あって、なんかそもそもそれなんかその、どの会話したメディアがなんかニュースではなくてエンタメリアリティ番組を、まあ、放映しているようになってしまったりとか、まあ、科学そのものがそもそも宗教化するべきなのかとか、でまあ、あとはその仕事場とか宗教化するべきだと個人的に思っているんですけど、なんかそれが若干やりにくくなってしまっているという、なんかいろんな課題が、世の中にあるんですけど、やっぱりこの新しい宗教を求める体制っていうか需要は下がってなくてむしろ上がってると思うので、なんで来週話すエピソードに関しては、まあこういう状況の中でどういうふうに新しい宗教を作っていくのか、まあそこのなんかいい事例がないかどうかっていうのを見ていくっていうところですね。
なんか会議主義のアンチが少ないみたいな話って、
はい、
なんか環境問題とか、まあ、政治とか、なんか一個人から ちょっと遠い課題じゃないですか、
うん、
自分がどうこうしてもすぐに変わらない問題というか、自分にそんな、うん、自分の利益にそこまで直結はしてるんですけどちょっと遠いというか、
うん、
だけどなんか会社ってなると結構自分の利益にすごく直結してるから、
うん、
なんかそういう意味だと会社のカルチャーっていうかその宗教的な部分ってなんかすごいその会議主義のアンチって生まれやすいのかなっていうのはちょっと思いました。
あ、なんか確かに確かに
個人自分のがどうなるかっていうのがすごい、うん、重要な話なんで、
うん、確かに、うん、よりまあ自分が重要になってくるとそうですよね。確かに、
うん、はい、じゃあそんな感じで、
はい、
今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやってるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。